こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みんなが欲しかった電研三種法規の教科書&問題集第3番は、第3種電気主任技術者試験電研三種の4科目の一つである法規を対象にした、TSE 出版開発グループ編著の学習書である2024年環境の第3番は、電気事業法をはじめとする電気関係法規、電気設備の技術基準解釈、関連する計算、電気施設管理を、解説と問題演習を通じて学ぶ構成をとる単なる条文暗記ではなく、設備の安全確保や事業制度との関係を理解しながら試験で問われる論点へ接続することを目的としている。フルカラーの教科書編と重要科顧問を中心とする問題集編を一冊に収録し、両者を切り離して使える点も特徴である。第3番では CBT 方式を意識した案内や近年の出題傾向に応じた問題の見直しが行われている。初学者、独学者が法規科目の全体像をつかみ、知識を得点力へ変えるための入門兼演習教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に教科書編と問題集編を往復し、法令知識を回答可能な判断へ変える構成。法規科目では法律名、数値、届出や保安の枠組みを断片的に覚えるだけでは設問の条件が変わった際に判断しにくい。本書は論点を説明する教科書編とそれに対応した重要過去問を扱う問題周辺を組み合わせ、理解と適用の間を埋める設計になっている。まず解説で制度や技術基準の目的を把握し、次に問題でどの語句、数値、適用条件が問われるかを確認する流れである。問題演習を先に行って弱点を見つけ、該当する教科書の論点へ戻る使い方も可能であり、独学時に生じがちな読んだが解けないという隔たりを扱いやすい重要過去問に焦点を絞る方針は、例外的で難度の高い問題に学習時間を偏らせず、品質論点の定着を優先するためのものといえる。さらに教科書と問題集は分冊して利用できるため、机上では解説、移動時には問題演習というように、学習上面を分けやすい。知識の網羅性だけでなく、復習の動線を一冊の内部に備えることが、この教材の実務的な価値である。次に、電気事業法から保安体制までを電気主任技術者に必要な制度として把握する本書の法規学習は、電気事業法を中心に電気設備を安全かつ安定的に運用するための制度を理解することから始まる。電研三種の法規で問われるのは条文の丸暗記だけではなく、どの事業者設備にどの保安上の仕組みや手続きが関係するかという整理である。例えば電気工作物の保安、主任技術者に関わる考え方、保安規定や検査などは電気事故の防止と供給の信頼性を支える制度として相互に結びつく。本書は初学者向けにこうした制度を個別の名称として孤立させず、電気を供給使用する設備を誰がどのように管理するかという観点で扱う。これにより選択肢中の似た制度や主体を区別する基礎が作られる。法規は他の3科目のように回路計算や機械原理を主題にはしないが、電力機械で学ぶ設備が社会で運用される条件を定める科目でもある。制度の目的を抑えてから数値や期限を確認する順序は記憶負担を抑えつつ、設問文の誤りを見抜く力につながる。さらに技術基準解釈を安全設計の原則として学び、数値問題にも対応する法規科目の中心的な難所の一つは電気設備の技術基準とその解釈である。ここでは感電、短絡、火災、異常電圧といったリスクを抑えるために電線設置、絶縁保護装置、施設方法などの条件が定められる。本書はフルカラーの説明を用い、文字情報だけではイメージしにくい設備や接続関係を把握しやすくすることを目指している。重要なのは数値を単独で覚えるのではなく、それがどの設備条件、保安目的に対応する値なのかを理解することである。この関連が分かれば、出題で施設場所や電圧区分、設備の種類が変更されても問われている基準をたどりやすい。また法規には計算問題も含まれるため、条文知識と計算手順を別々の分野として切り離さないことが必要になる。本書では電気設備技術基準計算を独立した章としておき、規定の読み取りを計算へ接続する学習領域を明確にしている。暗記科目という先入観だけで臨むのではなく、図示、条件整理、単位確認を通じて答えを導く練習を組み込める点は、法規で安定して得点する上で意味がある。そして風力太陽電池発電の技術基準を通じて対象設備の広がりに対応する。本書は一般的な電気設備の基準に加え、風力発電と太陽電池発電の技術基準を独立して扱う。これは法規が従来型の発電送配電設備だけではなく、再生可能エネルギー設備を含む電気工作物の保安を対象にしていることを示す構成である。受験対策としては、設備ごとの細かな規定を無秩序に増やして覚えるのではなく、 屋外に設置される発電設備にどのような安全上の配慮が必要かを共通原理から考えることが有効である。自然条件にさらされる設備では感電火災の防止に加え、設備の損壊や周辺への危険を避ける観点が重要になる。本書の章立てはこうした設備特有の論点を技術基準全体の延長として復習できるようにする。近年の試験では CBT 方式への移行後も過去問を基盤にした類似論点への対応が重要であり、出題範囲の周辺を整理しておく価値は高い。ただし本書は実際の設計施工の詳細な手引きではなく、あくまで電検3種で必要となる規定の理解と問題演習のための教材である。その範囲を意識すれば個別設備の章は知識を散漫にせず法規の適用対象を具体化する役割を果たす。最後に CBT 方式を意識した改訂と重要過去問の選別で限られた時間の演習を支える。第3番の改訂点として CBT 方式に向けたオリエンテーション、法改正や出題傾向を踏まえた問題の見直し、 CBT で品質とされる問題の説明強化が挙げられる。試験形式が変わっても受験者に必要なのは画面上の設問を読み、限られた時間で条件を整理して選択肢を判定する力である。本書はこの点を踏まえ、教科書で論点を理解した直後に対応問題を解く学習を促す。特に法規では一語の違い、対象範囲、数値の条件が相互を分けるため、回答後に正解だけを見るのでは足りない。誤った選択肢がどの規定や条件と食い違うのかを説明へ戻って確認することか。CBT 形式でも通用する再現性のある学習になる。収録問題を重要過去問中心に選別している点も、初学者にとっては利点である。出題の中心から外れた奇問難問を大量に解くより、基本論点を複数の問い方で確認する方が、基準点を確実に超える準備になりやすい。一方で本書だけで本試験形式の問題量に十分慣れたかは別途確認したい。基礎固め後には年度別過去問などを併用し、時間配分と総合的な到達度を測るのが合理的である。結論として、本書は電検3種の法規を初めて学ぶ人、技術系以外の出身で法令用語や設備基準に抵抗がある人、または教科書を読んでも問題で得点に結びつかなかった人に適している。法規は暗記中心とみなされがちだが、電気事業の制度、保安の責任、技術基準が求める安全の考え方を結びつけて理解しなければ、似た選択肢への対応が不安定になる。本書はフルカラーの教科書編で概念を視覚的に整理し、リンクする重要過去問で問われ方を確認できるため、その接続を作りやすい。680ページという分量は軽い入門書ではないものの、解説と演習を別々に探す手間を抑え、学習の往復を一冊で完結させられる利点がある。さらに第3番は CBT 方式を意識し、近年の傾向に合わせて内容を整えている。条文集のような参照性を主眼とする本や、問題数を最大化した過去問集と比べた際の差別化は、初学者向けの説明と基礎から実践へ移る問題配置にある基礎学習の主教材として用い、仕上げに年度別過去問で演習量と時間間隔を補うなら、法規の体系で理解と試験対応力を両立させやすい一冊である。ご支援いただける場合は低出版開発グループ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。